第6章、効果的な質問のポイントとは。この章ではいよいよ質問について取り上げます。コーチングというといろんな質問をしてあげるんだよねと言われてしまうことがあるぐらい、質問はコーチングを行う際には欠かせないものと認識されています。しかし、そもそもコーチングで質問をするのは何のためでしょう。コーチングにおける質問の目的。人は質問を受けると答えようとして考えます。その結果、一人で考えていた時には気づかなかったり、今まで見えていなかったことが見えるようになったりすることがあります。まるで思わぬところに急に明かりが灯ったようなイメージです。すでに自分で答えを持っているはずのことであっても、客観的に質問され、改めて考えてみると全く違った結論に至るということもあります。良い質問は一人で考えるだけではたどり着くことのできない未知の領域への扉を開くきっかけをもたらし、クライアントが新しい活路を見出せるよう助けるために非常に大きな効力を発揮するものなのです。質問のポイント。どんなふうに質問すればそういう素晴らしいことが起こるのでしょう。具体的に質問を一つ一つ紹介していくこともできますが、どれをどんな状況で使うと効果的なのかが違いますので、まずは質問のポイントという原則的なところをご説明したいと思います。具体的な質問のバリエーションを知ることよりもこの方が重要です。どんなポイントを押さえればよいのでしょうか。まずは質問の仕方のポイントです。質問の仕方、3つのポイント。1、シンプルで端的にする。2、分かりやすい言葉を使う。3、率直に尋ねる。当たり前のことが並んでいるように見えるかもしれません。でも実際のコーチングではこれが意外と難しいのです。気の利いた質問をしようとして、かえってクライアントを混乱させてしまうコーチも少なくありません。良い質問をしたいと思ったら、まずは分かりやすい言葉でシンプルに短く質問しましょう。複雑だったり長かったりすると、質問の意味を理解することに気を取られ、答えを考えることから注意がそれてしまいます。また回りくどさのない率直な質問をしましょう。その方が本質的でパワフルになります。大雑把でどぎつい質問がいいと言っているわけではありません。むしろまるで子供が何の悪意もなく質問するように、的を射た率直な質問をするというイメージを持ってください。質問の注意点。次のポイントは質問するときの注意点です。まず、質問はコーチのためではなくクライアントのためということを忘れないようにしましょう。どういうことでしょうか。普通なら質問というのはこちら側にわからないことがあるときにしますよね。しかしコーチングではそうではないということです。もちろんコーチがクライアントの話を理解するために質問することもありますが、それ以外の質問はすべてクライアントが自分で考え整理し、気づき、自分自身の答えを見つけて行動を起こすことに役立ててもらうため、相手のためにするのです。次に、自分と同じ意見に誘導するための質問にならないようにするということです。実際にコーチングをすると、クライアントが取り組んでいるテーマについてコーチの側がこうすればいいんじゃないかと勝手に答えを考えてしまい、自分の考えを採用させたくなるという誘惑が起こります。そうすると無意識にクライアントに対する質問が自分の意見に誘導したり同意させたりするための質問になってしまうのです。警察の取り調べなどで問題になったりする誘導尋問というのがありますよね。お前がやったんだろ、こういうふうに思ったんだろ、認めれば楽になるんじゃないの、みたいな。ここまでひどくはないとしても、 このように結論ありきで質問することをコーチはしないのです。先にも述べましたが、コーチングは誘導やコントロールの手段ではありません。コーチが答えを出してしまうのはクライアントの責任と権利を侵害する行為です。コーチはクライアントの主体性を尊重しなくてはいけません。またコーチングの目的の一つはクライアント自身の成長でもありましたね。たとえ他人が出した答えでその場がうまくいっても、クライアント自身の実力から生じたものではないので、次はうまくいかないでしょう。また、クライアントの人生に依存を生むことになるので、クライアントを助けたように思っても、最終的にはクライアントの人生にダメージを与えることになりかねません。本当に価値のある答えは、クライアント自身の中にある。と、真のコーチはいつも信じなくてはいけないのです。質問のポイントは他にもあり、それらは皆コーチングのクオリティを大きく左右してしまう重要なものですが、まずはこの2点に特に注意することが必要です。最後に、コーチング能力養成講座基礎編でも詳しく学べますが、役に立つ質問を考えるための10種類の軸についてご紹介しておきます。クライアントがよく考え気づきを得られるように、これらの軸を意識して様々な具体的質問を考えてみるのはいかがでしょうか。1、見ていないところに意識を向ける。2、視野を広げる。3、視点を変える。4、客観化する。5、深掘りする。6、感覚に焦点を当てる。7、映像化する。8、意欲に焦点を当てる。9、価値観に焦点を当てる。10、主体性を刺激する。もし、これはいい質問だな、と思うような質問を考えついたら、自分にその質問をしてみて、どんなふうに思考が進むか試してみるといいですよ。質問の内容や試した結果をASEAのFacebookページにメッセージで送ってくださったら、コメントさせていただきますので、ぜひどうぞ。この章のポイント。良い質問をすることは、クライアントが一人で考えるだけでは思いつかないような新しい気づきを得る助けになる。質問の仕方の3つのポイント。1、シンプルで端的にする。2、分かりやすい言葉を使う。3、率直に尋ねる。質問するときの注意点。1、質問はクライアントのためにすることを忘れない。2、自分と同じ意見に誘導するための質問にならないようにする。効果的な質問の軸を使うと、役に立つ質問を考えやすい。